熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美さん、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、スポーツ界はいろいろと盛り上がっております、ね、ワールドカップもね、もうすごい早朝にやるから皆さん寝不足の方も多いかと思いますけれども、日本頑張ってます、
うん、
ね。さあ、そして野球界もまたね、すごくいいニュースが入ってきました。大谷翔平選手が第2子出産ということで、
ね、
ね、なんかあのお写真だけね拝見すると、足がもうすでにちょっと新生児と思えないようなサイズ感で、
お父さん、あの大谷君の2メーター弱やろ、
190いくつですよね。
で奥さんも180、
そうね。お父様とお母様の遺伝子があるから確実に大きくなると思うし、
でかいでかい家やないと、もう小さい家やったらもう邪魔でしゃあないな、
ね、なんかあのくるみが水色になったから男の子なんじゃないかというふうにね、世間では騒がれてますけれど も、
ね、
もう男の子だとね、これはこれでまたすごい期待が
と栄光になると思うけど、
いや、野球選手になるかもしれないし、NBA 選手になるかもしれないし、
ね、大谷君まあまあ、 あの頭ええし、人間的に
すごいよ ね、なんかこう順調に人生、本当にこうなんか、
いや、
ね、
いやだからあれは普通だよ。
いやでもね、あれ思ってもなかなかできないよ。
いや、あれね、なんで自分の人生自分の思うように生きたらええ。
いやだって何歳で子供産んで何歳で第二子とか、ね、全部自分の
思うように。それが偉い
ねえ、うん、塾長もやってたんでしたっけ、あのなんとかシートみたいな。
もう俺はもう全部決まってん、15歳で人生こういうに生きようと決めてん
ねえ、それが今
25に結婚して30までに子供3人と、はいはい、30から自分で何か
やる、子供3人も決めてたんでしたっけ。決めてん、あの大谷選手のところはもう4ヶ月ぐらいですぐにまた、
まあ、2人ともあのどっちか言うたら健康優柔、
いやそれよ、やっぱね、やっぱり体資本だなと思う、
体資本やね。だからな、食べ物絶対ケチたから、うちの会社はあんまり食べ物ケチ
た。でもね、男の子も190いくつ、女性も180、どうやったらそんな結構なるんだろう。
いやそれは遺伝子や、昔から。
そうのかな、う
ん、それあれだけはしやん。だけどな、うん、体の大きい人が成功するとは限らない、うん、今まで成功してる人は絶好性の低い人が多い、ね、
へえ、
ソフトバンクのそのまさにですよね、性低い低い。
そうなんだ、うん、へ、
あれソクラテスとかな、ヨーロッパ その偉人とか言うとけど、うん、昔の人は性低い、ね、
まあ、でも2メートル超えてきたらスポーツで活躍できるバリエーションもすごい増えるじゃないですか、バレーボールとかバスケットボールとか、うんうん、ね、日本人はそこがまだなかなかね、そこまで到達できなかったから。
いや、さけどな、うん、僕 の次男、まあ、東京にいんだけどね、聞いてるとね、うんうん、うちの次男で183センチあるね、
うんうんうん、
でかいや
ん、
さ、うん、けど東京世界子供大きいやついっぱいおるわ言うてた。
へー、
うちのその次男の背の高い子は結構おる。
食べ物
と生活、
うーん、そうね、
う
ん、
そうらしいよ。なんかこれが大きなのちゃう、
成長する時間帯にちゃんと寝てね、ちゃんと食べ物食べたら伸びるって言いますけど、
まあ、そうやけど、まあ、まあ大きければええって思っちゃうけど、
まあでもその身長が伸びて体格が良くなったことで、そのサッカーもね、バスケットボールもだんだん日本からこう海外で活躍できる選手が増えてきていると間違いないわけで、
あんまりでかすぎると服から何もかもな、
あ、そうね、足とかね、なんか30超えてくると靴探すの大変だし、ね、そういうのあるかもしれない。
年いって40過ぎると大体正三角形みたいな体になってる人多い
よ失礼な、まあ、否定はしないよ、
思って歩いて見ててみ、大体 40-50 の人で大体
じゃあ、あれはでしょうがないの、ホルモンバランスでああいう体型なってくる。
いや、それは努力したらできねえよ。
努力すればね、
努力しない、
うん、
もう別に健康やったら別に太っても別に構わへんや、
本当そうですよ、健康第一だから、もう体重とか関係ないよ、うん、見た目は、
ま、だけど服は何着ても似合わんな
厳しいなもう さあ次いきます、はいはい番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米ニコバル5キロをプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りします。このコーナーは株式会社長栄の各部門のスタッフをお招きし、その部門のお仕事やいろいろな情報をお伺いするコーナーです。今週は株式会社長栄リフォーム事業本部メンテナンス部から牧原直人さんにお越しいただきました。牧原さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もうラジオのご出演5回目、
はい、
ということで、はい、今回は部署が前とは違う。
前とは違います、はい、
はい、ということで改めて自己紹介と今所属されている部署のご紹介をお願いします。
はい、私牧原直人と申します。2012年にこの会社入社させていただきまして、最初は管理部ベルビーの方に勤めておりまして、大体ベルビーの方で8年ぐらい仕事させていただきまして、
はい、
部署移動で、リフォーム事業本部の当部署に来させてもらってます。
まあ、リフォーム事業本部メンテナンス部っていうのは、まあね、名前の通りなのかもしれないんですけれども、基本的にはどんなことを皆さんされているんでしょうか。
はい、当部署はですね、管理部、まあ、ベルビーですね、ベルビーからですね依頼を受けまして、まあ、主に住宅設備エアコンとか給湯器の施工の工事を行ってます。対応エリアに関しましては、現在今京都、滋賀、大阪、名古屋まで広域に業務させていただいております。
もう長栄さん結構経営積極的にねリフォームされているからお忙しいんじゃないですか。
はい、やはり今の時期はエアコンの方が暑い、気温が上がってくるとエアコンで、はいはいはい、まあ、冬場は給湯器なんですけれども、はいはいはい、今どんどん今忙しくなってきています。
それはリフォームしてる時に、まあ、交換もあるし、例えばこうなんかメンテナンスで呼ばれたりしてもこう皆さん出動して気配してって感じですか。
はい、基本はですね、まあ、古いやつは基本取り替えですね、うんうんうん、で修繕はやはりメーカーさんの方が詳しいので、うん、メーカーさんの方になるんですけれども、うんうん、基本的にはまあ古い設備を更新するという、はい、部署になってます。
なんかあれですね、照明器具もいろいろ変わるんですね。変わってるんですね。
そうですね、うん、蛍光灯の方がですね、2028年ですね、うん、までに段階的にちょっと規制されるような背景になってきてますので、今現在マンションの共用部にある照明器具をですね、はい、うん、LED の方に随時工事を行っておりまして、まだまだ蛍光灯の物件っていうのは結構多いので、うん、依頼を受けまして交換できたらなと今考えております。
なるほどね。まだまだあれなんですかね、 LED になってないところも多いんですかね。
最近建てられている物件に関してはもうすでにもう LED 導入されてるんですけれども、うん、やはり古い物件が多いので、そういうところはまだまだなってないなっていうところを痛感してますね。
へー、塾長、そうなんですね。昔ね水銀灯ってこうチカチカして、うん、ねあれだったけど、もう変わってしまって LED に、
LED 全部ね今変えていたね。
結構まあ高いのかな、 LED 値段どうなんだろう。
いやだから電気の消費が少ないのよ、
うん、で長持ちする、
まあ、だからそれがいいかな、うん、LED に変えた方がいいのちゃいますか。
まあ、そうですよね、うん、まあ、今ねオーナー様でまだ変えられてない方はぜひね一回お知らせをご連絡いただいて、
はいはい、ね、管理部の方にお問い合わせいただきましたら調査の方も無償でさせていただいておりますんで、
は
い、
どういう調査するんですか。
あ、どの器具が対応できるかとか、器具の形とかサイズによってつけれる器具っていうのが決まってまして、うんうん、はい、例えば外側についてるやつやったら、うん、防水型の器具を選んだりとか。
あ、なるほどね、はい、そりゃそうだよね、
はい、あとはそういう非常灯ですね、非常灯とか誘導灯とか、うん、はい、それもその建物の規模とか構造とかによってつけるものが決まってますんで、うん、はい、そういったのを調査ご提案っていう形で今はさせてもらってます。
リフォームってやっぱり変わってきました。だんだんこうね、塾長やっぱりリフォームだっていろいろお部屋のタイプってだんだんね、変わってきてるじゃないですか、時代とともに。
まあそんなむちゃくちゃ変わってへんけど、うん、器具とか水回りのあれが新しいものがいっぱい出てきてる、うん、 それがやっぱ変わってきてるね。
なんか昔の賃貸のイメージよりも違って、うん、こう分譲のものがこう仕様がもう入ってるような。
いやだからもう中の設備は分譲とそんなに変わらない
ね。
え、うん、あのでな金剛線でもね昔はこうね、
うん、あそうそうそ う,
うやってたでしょ、うんうんうん、なんか
両方ね、
うん、今もシングルレバーでちゃんと、
はいはい、
湯が調整できるようになってるので、だんだん変わってきてますね。うん、
本当にやっぱりでもそれは消費者の、ね、ニーズもあると思うんですけれども、うん、今お写真がありますけれども、やっぱりこうね、うん、推薦もね、
そうやね、今はもうほとんどこれになってきて、もう、まあ、分量、まあ、賃貸とはちょっとレベル低くもう作ったけどね、今はもうほとんど変わらないです。
いやそうそう、だってお写真いつも拝見させていただいてるけど、本当に立派なお部屋に、うん、ね、リフォームされていて、
それもねそういう風になってますね、うん、今、うん、
はい、それをオーナー様とこんな風にしたい、こんな方がした方がいいですよみたいな話もされてるってことですか。
そうですね、はい、う
ん、で予算もありますもんね。
そうですね、オーナーさんによってそれぞれ予算がございますんで、うんうん、ここでちょっと管理部と打ち合わせしていただきまして、うんうん、でその打ち合わせしていただいた内容で、うん、当部が工事をさせていただくというような形になってますね、う
ん
う
ん、なるほど、はい、やりがいや難しいこと大変なことってどんなことがありますか。
やはりですね、うん、今の時期ですとエアコンが壊れましたと連絡が管理部から、
はい、
直接お客さんから来ることはないんですけれども、管理部からエアコンが壊れたということで連絡いただきまして、うんうん、でやはりこの暑い時期なんで、うん、例えば1台しかなかったら生活することが今はできませんので、うん、我々も一刻も早く対応できないかっていうところで、例えば朝管理部にその故障の連絡が入って、うん、お客さんとか、まあ、オーナーさんとか在庫とか、まあ、いろいろ都合が合いましたらですね、その日のうちの夕方に工事が終わってるとか、
すごい、はい、アマゾンみたい、うん、夕方には
ちょっと早したいな、これ。
いやそりゃそうですよね、
はい、
給湯器とかね、そういうの本当にエアコンはなるべく早くお願いしますって感じですもんね、うん、
生活してはるしね、
うん、
暑かったら晩寝られへん。
いやいや本当まだ、まあ、今はねまだあれだけど、もうちょっとしたらね、
うん、
ですもんね。
1週間も経ったら怒らはって家賃払ってんのにどうなってんねん
まあでも当日は相当嬉しいと。
そうですね、
はい、思います。
で、まあ、それでスピードに感を持って対応することによってですね、うん、お客様からやはりお褒めの言葉をいただくこともありまして、
はい
はい、
早いねって、
はい、やはりやっぱエアコンってその頼むところによっては1ヶ月とか平気で待たされるところもございます。
え、そうなの、はい、それはひどいわ。
うちはもう在庫結構容器抱えてるし。
そう、そうなんですよね、ちゃんともうストックされてて。
そうですね、うちの倉庫にもエアコンだけでしたら30台ぐらいはもうこの時期でした
そんなに、
は
い、すごい、はい、随時立って、
はい、
すぐ行けるように、
はい、すぐ行けるように、はい、何かあっても、まあ、給湯器とか特にエアコンとか、
そうね、
はい、緊急性が の高いものに関してはちょっとある程度対応できるようにストック持ってます、は
い、なんかこう思い出に残るエピソードありますか。こんなオーダーがあって飛んでったみたいなやつありますか
単身者さんやったらその1台しかないんで、
うん、
部屋ついてお客さんもこう内屋で会いながらずっと我々の工事見てるんですけれども、まあ、僕らもどんどんちょっとへばってくるんですね、やっぱり暑い中で。
そっかそっか、工事自体もね、
はい、工事はやはりね1時間場所にもよるんですけど1時間半か2時間ぐらい、
はいはい、
エアコンなしで僕らもやるんで、うん、で夏場ってやっぱそういう工事が多いんで、うん、そんでぐらいもう我々も体力がどんどんなくなってくるんですね。
痩せちゃうじゃん、
はい夏場はちょっと痩せます ね,
ね、はい、ですよね。なるほど、ま、その中でもやっぱ飛んできてくれて、
はい、
暑い中でも交換してくれるっていうのがやっぱり感謝につながる、
ね、そうですね。でお客さんによっては手伝ってくれたりとかも、
ね、
だんだんへばってくるとちょっと持ちましょうかって言って
とかも早くしてほしいしね、
早くしてお客さんも多分早くしてほしいんでちょっと引っ張りましょうかとかね、はい、
まあ、でも確かに洗濯機とか、
はい、
まあ、例えば冷蔵庫とか、
はい、
その辺だと、まあ、壊れても、まあ、なんとかならなくはないけど、エアコンだけはちょっとね、
はい、
辛いですもんね、
はい、
まあ、迅速にすることを大事にされてるということですね、
はい
はい、さあそれではメンテナンス部のお問い合わせ先を教えてください。
はい、ですね、事務所は京都市の龍谷大学の近くの、はい、ところにございますんで、はい、連絡先はですね、075-643-6455 になります。管理部通してお問い合わせいただきましたらですね、なるべく早く対応させていただきますんで、お気軽にお問い合わせくださいませ。
これあれですよね、長英さんが管理する物件のみですよね。
あ、もちろん そうですね、
ですよね、普通に住んでる人がメンテナンスしてくださいっていうことではない、はい、ということですね、はい、はい、ありがとうございます、メンテナンス部についてホームページで確認したい場合は株式会社長英のホームページを検索、トップページの一番上の企業情報の中に本社事業所の一覧があります。そこからチェックしてみてください。それでは最後にリスナーの皆さんに一言お願いします。
はい、今後もですね、まあ、オーナー様入居者様の皆様のお困りごとに迅速に対応させていただきますんで、今後ともよろしくお願いいたします。
はい、今週は株式会社長英、メンテナンス部から牧原直人さんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで一曲お届けしましょう。
はい、今日はスキマスイッチのですね、水色のスカートをお願いします。
それではどうぞ。賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾長英庵塾長、住まいに関するスペシャリスト長英の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米煮込まる5キロをプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さて今週のお便り、京都府のラジオネーム坂さんからいただきました。ありがとうございます。アパートの通路、廊下などの掃除が雑で汚れが目立ちます。またアパート、道路の間のアプローチにペンペン草、ダウンライトの下へクモの巣が張っています。このことを管理会社へ行っても改善しない場合どのようにすればいいのでしょうか、というお便りです。
なるほどね。まあ、管理会社って言うてもその賃貸マンションの管理会社と比較的ね、専門にやってるところ少ないんですね、うんうんうん、でほとんどが仲介してる不動産屋さんが管理っていう名目でやってるんですよ。だから彼らは何をしてるか言うたら、お客さんを紹介して部屋を埋める作業が大体主業務なんですよ。で管理っていうのはその部屋を自分のとこで確実に囲うためにやってるだけで、実際はあまり実情やってない等しいという。だから言うてもですね、担当者はもう自分の仕事ではないと思っとるから、うん、ついでにやっとるからあんまやらないんですよね、うん。まあ、
その管理を本当に専門にやってる会社って長英さんくらいで、
そうや ね、その例えば掃除したりとかね、巡回マンションを巡回して汚れてるところをちゃんと掃除したりとか、草引いたりとかね、共用部分のライトを夜でも回って変えてるとか、そういうまめにやってる会社ってあんまりないんですね。だからこういう場合はね、オーナーさんにお手紙を差し上げる、うんうんうん、オーナーさんって管理会社は嫌がるんですけども、だけどやってなかったら言うていくのは家主さんの方やからね。管理の契約書にサブリースがなかったらオーナーさんの住所書いてますから、うんうんうん、そこへ丁重にいつもお世話になりますと、実はこうこうこうで非常にマンションが汚れてますと、で生活してても非常になんか気分が悪いんで何とかしてもらえませんかっていうお手紙を出すと。
なるほど。
ほんなら矢野さんも気がついてですね、見に行かはるわね、うんうん、あこれは汚いなと、うん、で管理会社で、管理会社はいやその費用かかるから言うたらオーナーさんがお金を払う、うんうん、掃除の費用、うんうんうん、費用どうしてもかかりますから人手前からね、はい、だから一番いいのはオーナーさんにお手紙を差し上げるっていうのが僕は一番のちゃうなと思う。
管理会社の仕事の中にこういうのは一般的には入ってないってことですかね。
いやだから彼らは管理っていう名前があるだけで、自分とこがその全体のマンション入居部屋空いてるか空いてないかを管理してるだけで、
そこを管理して
る、ね、建物の管理をしてないんですね。
なるほどね。
それ知らない、人の管理だけで部屋を埋めることしか考えてない、
マンション自体の
掃除するとかそんなあまり関係ない、
なるほど、ね、
ましてエアコンなんか潰れたらえらいこと
30代のストッカールとかね、ない
誰もやってくれん、取り付けに来ないから頼んでも大体1週間先とかそんな、
なるほどね、うん、まあ、じゃあそういう認識の管理会社という可能性もすごく高いので、まずはオーナー様に、
いやほとんどそういうとこ、
へ
え、いやだからオーナーさんにしてもそのね、管理するのやってもらうとお金払うなんですよ。 だからそれが負担になるから、うん、管理費の安いとこ言ったらどうしてもそういうとこになるんです。そういうところはサービスのお金持てへんから、うん、基本的には管理という名前だけでやってないケースが多いんですね。
なんか管理会社っていうとちょっと間違えちゃいますね。
部屋の埋める管理やってるだけ で
それプラスのね、
建物の管理をね、維持管理、うんうんうん、これしないとですね、ほっとくともうほんまに汚なって古なって、うんうん、やっぱり耐用年数よりも早く傷んでしまうケースが多いんで、まあ自分の建物なんでお金払いながら、まあ綺麗にするっていうね。
じゃあマンションの管理費って何費用ですか？
普通の分譲マンションの場合はきちっとされてるんですよ、うんうんうん、管理員がちゃんといて、うんうん、そういう費用も全部、はい、で賃貸マンションの管理費っていうのはまあ大体なんです。大体、はいはい、大体まあこの辺は5000円やなとかね、うんうん、まあ、あれ積算するとね、うん、大体1万5000円ぐらいになるんですよ、うんうんうんうん、電気代とか掃除代とかメンテナンス費用とか
1件が1万5000円、うん、そんなするんだ。
上がるんですよ、人がやるから。あんな、まあ、四季に応じて掃除もしたりとか草も抜いたりとか、うん、植木やったらカラーなし、そうでしょ、ね、クモの巣取りに行かんなし、共用部分は掃除しなあかんし、うん、それがもう掃除でもやっぱり2日か3日に1回やらないと汚れてきますよ、うんうん、場所によりますけど、はい、だからそういう費用が結構いるんですよ。だけど、うん、大体ええ加減やから、うんうん、賃貸マンションの管理費っていうのは大体まあこの辺は5000円やなとかね、
まあ、相場住んでる場所
エレベーターついてたらまあ8000円にしようかいや電気代いるから
エレベーター、そうなんですね。矢
口さんに丁重にお手紙を差し上げたら多分改善されると思います、
はい、ではまとめていただきます。今週のツボです。
はい、丁重なお手紙をよろしくお願いします。
はい、ありがとうございますこのコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米煮込まれ5キロをプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。お送りしてきました熱血賃貸塾超A案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超A さんからのお知らせ。今週はリフォーム事業本部メンテナンス部から牧原さんお越しいただきました。おさらいお願いします。
エアコンとか LED とか住宅設備でお困りごと、わからないことございましたらですね、当部署までお問い合わせいただけましたら対応させていただきますんで、何卒よろしくお願いいたします。
はい、お困りことがあったらメンテナンス部さんへということですね。はい、はい、牧原さんありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ続いては E ガレージです。
はい、E ガレージは奥野部長よろしくお願いします。
ガレージが埋まらずにお困りのオーナー様に朗報です。ガレージを借りたい方と貸したい方をつなげるポータルサイト E ガレージにぜひご登録ください。ガレージ看板1枚税別3万円をいただくとですね、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載料はなんと無料です。ご興味がある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-863-935 0120-863-935、 インターネット e ガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするならe ガレージにぜひご登録ください。
貸したい人と借りたい人を結ぶマッチングサービスの e ガレージ、ぜひご活用ください。来週は奥野さんがまた登場してくださいます。さあそしてですね、サマージャポン宝くじキャンペーン6月1日からスタートしております。 そしてそしてベルビー夏祭り2026の応募も今週水曜日6月24日から始まっております。今年はドドンと2000名様に上映席、ドーンと借りてご提供ということでね、有料観覧席琵琶湖の花火大会です。2000名様を抽選でご招待ということで、今年の花火大会は40周年記念、ドローンと音楽かける花火の2部制の演出ということで期待も大ですので、ぜひ皆さんお早めにご応募ください。さあ、そしてこの番組超ええやんの公式 X がスタートしています。皆さんフォローをお願いします。この番組では皆さんからのお便りお待ちしています。ファックスの方は075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto まで。お部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長栄代表取締役の
長田さん、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りしました。